はい。どうもすいません。大三川です。で、これから私の方から、第二四半期のビジネス状況を説明しますが、その前にですね、すいません。30秒ほど、お時間頂戴いたしましてですね、連休明けぐらいに流しましたテレビコマーションの方をご覧になっていただければと思います。よろしくお願いします。
ビジネスを止めるな。予期せぬサイバーリスクで。10年前、私たちが描いた2020年のシナリオは、今日のサイバーリスクの数々を言い当てていました。そして今、私たちが描くのは、2030年のシナリオ。未来のリスクが見えれば、情報資産を守れる。日本からサイバーセキュリティを進化させる。トレンドマイクロ。
はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。それではもう一度、共有し直します。すいません。段取り悪くて。はい。それでは、私の方から改めて、今、コマーシャルを見ていただきました。また、こちらのも、秋口になりましたですね。また、こちらの方のコマーシャルを、再度流し始めますけれども。ということで、まず最初のスライドは日本地域。これは、ネギの方からも説明がありました。日本地域、今安定した形、もっともっとも成長させたいと思っておりますが、ちゃんと推移しております。また、今エヴァの方からも説明がありました。ああいった状況が日本に比べるとやはり欧米が非常に速い速度で行っている。そういった中でどうしても、日本の方ってのは後追いになってしまうんですが、それらが確実に上がってくるので、今後日本の方も成長率を高めていければと思っています。で、こちらのような法人向けの事業環境、市場環境ということで、これは書いてあります通り、非常にSaaS型のセキュリティ型市場はどんどんこの予想でもですね、上がっていっているということ。で、ただ、実際には、セキュリティ投資の高まりも非常に、やはり高まってますよ。それこそ、経済安全保障も含めてですね、サプライチェーンリスク含めて、これは、日本がちょっと今遅れておりますけれども、確実にもう我々肌に感じております。欧米の方でですね、確実にこういったところに対応すべくですね、先ほど言ったセキュリティオペレーションセンターの方での需要の高まり、そして OTK での需要の高まりというものを肌に感じております。で、こちら個人向けです。これは日本の市場でございますが、やはり出ております通り非常にインターネット利用、不安を感じる人の割合がどんどん増えているということ。それからフィッシングの報告が非常に増加しているというようなこと。こういったところがやっぱ高まっておりますねっていうような、市場の確認でございます。そしてこちらがですね、毎回確認でございますが、日本市場における我々の事業機会と注力分野。で今ありました。法人向け事業。さらに今、エヴァから説明がありましたトレンドマイクロワンが、どんどん今強化され、実績を欧米で重ねていっているところでございます。そういうことで、今言った単純に今までのこのソリューションの提供から、GoTo マーケット、SOC、バイングビヘイビア、バイングセンター、SOC の SOC のですね、バイングセンター、そしてクラウドのバイングセンター、そして IT、従来の IT バイングセンター、そちらに対する新しい市場を、この昨今の経済事情を含めてですね、どんどん変わってきてですね、特に VLE、ガバメントが、そういった市場に対して、このトレンドマイクロワンっていうのは非常に他社にはない優位性を保てるということで、こちらをどんどん伸ばしていきたいと思っております。から新規事業、そして個人向け事業に関しては、ウイルスバスターデバイスを守るだけではなくって、その周りのですね、それに付随するビヨンドデバイスセキュリティという部分をどんどん拡大するということをやっているわけでございます。そして第二四半期の法人向けの事業の報告でございますが、先ほどもありました、XDR、これがキーですね。EDR じゃもうないんです。XDR なんです。XDR の大手企業が昨年末対比でも、これ 109% っていうのは、昨年末対比の、この導入の社数に比べて、この Q2 エンドで2倍、2.09 倍になったということで、社数が確実にダンダンと、日本の方でも、やっと欧米に追いつく形で増えてきております。そして、クラウドワンですね。これも、まさに、 先ほどあってもともとディープセキュリティという名前でしたが、非常にもともとナンバーワンのマーケットシェアを持っておりました。そちらにいろんなソリューションが加わったわけですが、こちらも順調にですね、伸ばしておりまして、昨年対比で 31% 伸びております。そして、このマーケットプレス、AWS のマーケットプレスも、やはりこの欧米に遅れて、やっと日本が立ち上がったわけですけど、そちらの方も昨年同期比ですね、67% 伸びということで、この AWS のマーケットプレス経由での売り上げが、どんどん伸びている。で、ここで、どんどん新しいソリューションをさらにトライアルをしていくということで、もっともっとこれが成長していくっていう兆しが、やっと日本にも、欧米を追うことになってますけれども、出来上がってきました。そして、2点目、SaaS 型のセキュリティソリューション浸透、順調です。で、全体、SMB だけ単体で見ると、76% のユーザーが SaaS に展開しています。で、これは SMB とそれ以上のコマーシャル VLE も含めた全体のコマーシャル系で 66% が日本では SaaS 型をすでに選択されています。一方課題は、先ほどコマーシャル我々なんでやってるか、もっとブランディングをですね、そのサイバーセキュリティ、新しいサプライチェーンリスクで経営者が考えるときに、企業リスクを考える、守るっていうところで、新しいオペレーション、セキュリティのオペレーションをしなきゃいけないんだ。だから CIS を新しく取らなきゃいけないんだ。いや、そういったときに実はトレンドマイクロっていうのは、2020年のときでも前もってこういう世界になるよ。で、常に2030年はこうなるんだよと予測してきている。もう30数年間歩んできている。企業です。そういった先見性を持って、その30数年間持ったインテリジェンスと、さっき言った TX1、トレンドマイクロ1、ですね、全体のアーキテクチャを持った、こういうブランドが、企業がですね、まさに、これからのベストパートナーになるんだっていうところを、なんとしてもですね、もっともっと植え付けたいってことで、コマーシャルも一つの、まあ、方法として、始めているところでございます。故に、もっともっと我々この日本国内に既存のユーザーベースかなり多く持ってますんで、そのユーザー層に、もっともっと利用することによって、伸ばしていけるということと考えています。で、新規事業に関してですが、OT セキュリティに関しては、この TS1 ネットワークスの日本法人を設立しました。今日もその立ち上げの改めて、プレスリリースを、プレスカンファレンスをさせていただきましたが、正式に日本法人の社長も6月から赴任しまして、このグローバルベースで、台湾を中心にやっておりましたが、日本、ヨーロッパ、アメリカということで、4カ所に TS1 ネットワークスが設立したということで、OT 分野にさらなる強化ということになっています。から 5G に関してもこの Q2 で富士通様が富士通の那須工場で、この検証環境に、当社の 5G セキュリティ、トレンドマイクロモバイルネットワークセキュリティを組み込むことを発表をしました。日本電機様も NEC コネクト 5G ラボの方で、プラットフォームパートナーとして弊社のものを選んだということで、発表していただきました。そして、オートモーティブに関しましても、この Q2 にビッグワンという新しい会社をですね、設立したということを発表させていただいて、ここももう、この5年、6年ずっと日本の方でも十数人が専門的に動いておりましたが、そういった人間もさらに力をかけて動き始めているところでございます。で、実際に、OT の部分に関しますと、こういった様々なアワードを実は海外でももらっておりまして、TS1 がもう2019年から立ち上げておりますが、特に左側の SC アワードヨーロッパに関してはベストエンドポイントセキュリティ。これ我々のステラシリーズというですね、ものがいただきました今年。これ昨年はクラウドストライクです。で、このなぜ今年我々エンドこのもらったのか。要はこのステラシリーズっていうのは、レガシー専用機でもですね、守る、ソリューションなんですね。昨今、日本でもいろいろと病院が被害を受けています。あちらは医療機器があって、まあ、うちのウイルスバスターを動かせないから止めちゃってですね、何も役に立てない状態になっているとか、要は専用機ってのはそういうものであまりうまく、CPU、パワー使えない。じゃあ、そういったものに関しても、この我々のステラシリーズっていうのは、ベストに動くと、実はこれがヨーロッパ、アメリカではすでに、 レガシーの専用機のデバイスをどう守る、これは新しい市場として確立されてきています。日本はまだそういう意識が低いんですけども、そういったことで非常にこれ、こういうアワードをもらって、実際に VLE、ベリーラージエンタープライズが通常の最新のエンドポイントで守るソリューションと一緒に、これを並列で置いて採用するパターンがどんどん増えてきています。こういったことでアワードがしっかり取れているということですね。それから次に個人向けです。先ほど言った通り、ビヨンドデバイスセキュリティプロダクト。まだまだもちろん売上としては小さいですけども、ウイルスバスターに比べて小さいですが、これをどんどんどんどん伸ばしておりまして、2020年からですね、比率を伸ばして、2022年のこの第二四半期では、全体の 7.3%。大体ご存知のとおり、今週もずっとキープして伸ばしてますからね、売上は。その中で 7.3% ってことで、四半期で10億弱ぐらいの売上までだんだん追いついてきてるかなっていうことで、これも、非常に楽しみです。数年前までは、スマートフォンリセーラーからは0円の売上が、もうその数十億今売り上げてるんですが、これ新しい考え方のものをどんどん出していくっていうのを着実に広げていっていると。それからサポートサービス強化ということで、これも日本のエンジニアがですね、日本のお客様に特化した形での、やはりどういうふうに守ればいいか、詐欺メールを含めてですね、これ新しい分野に対しても積極的に展開をしていっているところでございます。で、デバイスセキュリティプロダクトは、ご存知のとおり、スマホのセキュリティ、PC セキュリティ含めて非常に、特にスマホのセキュリティに関しては、だんだん付帯率が非常にだんだんこう上がってきて、で、解約率は最も少ない。スマホのいろいろアプリケーションありますが、いろいろその店舗で販売してます。ただ、我々のものはほとんど解約率がない。非常にお客さんが納得して使っていただいている珍しいアプリケーションになってます。スマホの中でも。で、海外に関しては、やはりモバイル関連の売上がグローバルでも売上を伸ばしていってます。特に米国では新規顧客の獲得も進んでいます。アジア、オセアニアですね、そちらの方でもスイートということで全体一つにまとめた形で、売上を伸ばしていっていることと、モバイルショップと同じように、日本と同じようにですね、モバイルショップ系も始まりました。あとオンラインビジネスの方も上がってまして、何気に、ちょっと下がることなく売り上げを伸ばしているということでございます。で、あとこちらはサイバーセキュリティイノベーション研究所の方で最後の方の報告になります。で、スレッドインテルセンターは、様々な我々のリサーチャーが、タイムリーにですね、物事起きたものに関して、どんどんどんどんこのレポートを出していっていて、非常に日本国内のガバメント含めたインテリジェンスの方で活用されてきているということでございまして、非常に重宝が得られているということでございます。で、セキュリティナレッジエデュケーションセンターの方も、これはインターポールの方で、特に我々のエンジニアが活躍しまして、こういったですね、我々の情報を元に返したオペレーションキラー B ということで、犯罪組織ですね、そういったものをどんどんどんどん逮捕まで導いたということで、インターポールの方でも大きく取り扱っていただいているということ。それから確実に、プラスセキュリティ人材というところでの教育、その経営者向けのサイバーセキュリティは何で必要なんだっていうところ、デジタルトランスフォーメーションやるにはいろんな部門の方がなぜサイバーセキュリティが必要か、そういった開発をしましたが、これ確実に引き合いが多く、実際にも昨年だけでも500人近くの人たちを教育しているような状態でございます。で、トランスペレンシーセンターに関しましても、サイバーセキュリティの報告書というものを最近また、ちゃんと弊社の方のウェブサイトの方でまとめてですね、グローバルベースでいかに安心安全に弊社の製品を開発し、デリバリーをし、サポートしているかというものを透明性を高めるということで、このトランスペレンシーセンターで様々な活動をし、報告をし、またこういった経験値を日本の開発をされている皆様とも共有をしていくということで、進めていっております。はい。以上で、終わりでございます。ありがとうございます。